石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何が気になっていらっしゃいますか？
はい、まあ、10月に入り2週間が過ぎようとしていますが、実は10月から変わったことってたくさんあるの、皆さんご存知でしょうかね。
意外と知られてないこともたくさんあるでしょうね。
そうですよね。私もいくつかしか知らなかったんですけれども、ここで変わったことをいくつか紹介させていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
まずは環境税の導入ですよね。これは具体的にどういったことでしょうか？
はい、二酸化炭素の排出量を抑制していかなければいけないということが、1990年のレベルから比べて 20% 減らしていく、 25% 減らしていく、 30% 減らしていくと、さまざまな目標も掲げてきた中で、環境税というのを導入をして、二酸化炭素を排出するような、例えば石油とかガスとか、そうした一次エネルギーに対して税金を課すことによって、その消費を減らしてクリーンなエネルギーを使うようにしようというのが元々どの政策目標であったんです。
はい、
でこの、10月から例えば石油や石油製品については1リットルあたり 0.25 円課税されることになりますので、それが直接例えばガソリンとかですね、私たちの暮らしに転嫁されるかどうかというのは、それぞれ事業者の判断になってきますけれども、こうしたものを一次エネルギーとして買う業者さんは1リットルあたり 0.25 円を税金として納めなければいけなくなると。だから別のエネルギーの導入を促進していこうという方向に動かしていかなければいけないんです。
例えば火力発電今増えてますけれども、もしかしたら電気代がこれによって上がるかもしれないということですかね。
今の時点で東電は電気代の値上げというのを言っていますが、それ以外の例えば関西における関電とかも引き続き営業努力でやっていこうというふうに今のところは言っていますけれども、今後もしかしたら関西エリアにおいても電気代の値上げということにつながってくる可能性はあると思います。
燃料代だけでも高いと聞くのに、その上に税金もかかったら、それは大変なことになりますよね。
そうですね。この環境税については本当にいろんな議論がある中で、
はい、
特に去年の 3.11 の以前に決められた制度なんです、
はい、
で本来であれば福島第一原発あのようなもう悲惨な事故があって、全体の日本のエネルギー政策を見直さなければいけないわけですよね、
はい、
その基本方針が定まらない状況のまま、その 3.11 以前に決められていた環境税をそのまま導入してしまったんです。で、原発に依存しない社会を今後作っていかなければいけないわけですよね、
はい、
そうした中で当面はできるだけクリーンな天然ガスとかが望ましいと思いますけれども、こうしたものに依存しなければいけなくなってしまっている今の現状があります、
はい、
そういう中でこの環境税をそのまま導入してよかったのか、やっぱりここは一度立ち止まって、今一度こう環境エネルギー政策をきちんと軸を定めた上で導入するかどうかの是非を判断すべきだったんじゃないかというふうに私は思うんです。
はい、分かりました、その他ですね、社会保険の分野では国民年金保険料の効能制度が始まりました。過去10年以内に未払いがある人の後払いが可能になりましたね。一方で厚生年金の保険料は引き上げになっています。
はい、そうですね、これはぜひ少しでも多くの方に知っていただきたい、この10月から始まる取り組みです、はい、これまで国民年金の保険料というのは過去2年間しか遡って追納できなかったんです。要するに2年前に払ってなかった分は支払うことができたんですけれども、年金のその受給資格を得るためにも5年前とか7年前とか、その時に一時期払ってない時期があった時にそこを払いたいと思っても払えなかったんですけれども、この10月から3年間の期間だけ10年前まで遡って年金の追納が認められるようになりましたので、
3年間だけなんです
ね。3年間だけなんです。この3年間の間に過去10年間の未納期間がもしあればそこを追納できるということですので、ぜひご自分のその年金の支払い実績というのを調べていただいて、過去10年間の間にもし未納期間が少しでもあればぜひ払っていただく方がいいと思うんです。というのはなぜかと言いますと、今回の社会保障と税の一体改革で年金の受給資格を得るための納付期間というのが変更になりまして、年金はこれまで25年間納め続けてないと年金を受け取る資格は得られませんでしたけれども、今回の社会保障と税の一体改革で平成27年10月から10年間納めていれば 年金をもらえるというシステムに変わりますので、今の間にその10年間きちんと払っているという形にしておいて、資格をぜひ得ていただきたいと思うんです。まあ、そういう意味でこの3年間が大事ですので、一人でも多くの方にご認識いただいて、過去10年間年金を納めているかどうかということを確認していただきたいと思いますね。
はい、厚生年金保険料は引き上げということですね。
そうですね、はい、2004年の時に年金制度の抜本改革を行いまして、この年金制度を100年間安心して持続させるためには、若干この年金の納付額というのを引き上げさせていかなければならないということで、平成17年から平成29年までかけて少しずつ上げさせていただいて、これによって年金制度が100年間きちんと安心して維持できるという抜本改革を行って、その影響が今回も引き上げになったということなんです。
わかりました。このほか生活に関わるところで最低賃金が引き上げられ、 NHK の受信料が値下げされました。
そうですね、
はい、
最低賃金、随時見直しをされておりますけれども、今回大阪では時間給単位800円に引き上げられました。ただこの最低賃金の引き上げにあたって引き続き課題としてあるのは、生活保護を受けている方よりも結局低いじゃないかと、これだったら生活保護を受けた方がいいんじゃないかというような、この逆転現象が引き続き残っていますので、
はい、
この問題の解決にはしっかりこれからも取り組んでいかないといけないんですよね。
はい、NHK の受信料は値下げされたんですね。
そうですね、これ本当はもっと引き下げるということが約束されていたんですけれども、東日本大震災で大きな施設のダメージを受けてしまったということや、さまざまな施設の改修や更新を進める関係で予定していた引き下げ額よりは若干少なくなったんですけれども、これまで受信料の値下げというのは行われてなかったんですけれども、引き下げが行われましたね。
はい、わかりました。こうやってこう聞くだけでもかなりの数いろいろ新しく変わったことがあるんだなと思いました。勉強になりました。
他にもね、やっぱりこの4月10月というのはさまざまな制度が変更になったり、新しい法律が適用されたりとかっていうのがありますので、このラジオを通じてしっかり発信していきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。武田英子の気になるでした。では茨城市のおかんさんからのメッセージをご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
日本郵政グループが誕生しますが、これで民営化は完了ですか？何か変わることはありますか？ということですね。
はい、ご記憶の方多いと思いますけれども、その2005年の時に小泉大学が、民間でできることは民間でということで大きく舵を切られました。
はい、
ただ地方なんかでは郵便配達員さんに、これまでだったらそのこれ貯金お願いねって言って頼めたのが、いやもう郵便の配達と郵便貯金は別業務なんですと言って受け取られなくなったりとかしましたし、また民営化ということが位置づけられたことによって、収益の悪い特に地方の方ですよね、そこでは郵便局の窓口がもう持続できないと、もう営業ができなくなってしまってどんどん集約が進んでしまう、これではもう本当に全国的なユニバーサルなサービスが維持できないということになってしまうので、郵政民営化というのを方針は進めていくんだけれども、その微修正を行わなければいけなかったんです。ところが民主党政権になって政権交代になって、これを大幅に元に戻そうと、もう民営化すら歯止めをかけて政府の関与を非常に高めようとする法案が政府与党民主党から出てきたもんですから、
はい、
自民党からするともう絶対飲めないと、民営化は進めるべきだという対立がもうその政権交代してからこの2年半3年近くずっと続いてたんです。で、現場に課題があるにもかかわらず、その自民党と民主党の二大政党の対立で何も決められない状況がずっとあったんですけれども、ここにやはり何とか合意点を見出さなければいけないということで、公明党が折衷案を提示をしまして、そしてこの5月に3党そして各党の協力も得て、郵政民営化についてこれを修正する法律が成立をしまして、これまで5社体制で進めていこうという民営化だったんですけれども、それを4社体制で進めていこうという若干の微修正が行われたことと、それからどんな地方でもきちんと郵便業務、郵便貯金業務あるいは還付の業務というのが行うことが義務付けられましたので、そういった地方の不安なんかを払拭することができた。しかしながらその民営化を進めるという基本方針は変えないと。だから日本政府が持っている郵便会社のその株 なんかをきちんとこれから売却を進めていって、東日本大震災の復興の財源に充てるとか、まあ、そうしたことを進めていく、この民営化は進めていく、その大方針自体は変えないまま止まったということで。
じゃあ私たちが利用するのにはあまり変わらないということですかね。
地方の方では多分感じる変化というのが多くなると思います。その郵便の配達員さんに、例えば郵便貯金、これ貯金ちょっとお願いしますとか、引き落としといてとかっていうことをお願いすることができるようになったりしますので、その辺が少し変わってくると思いますね。
はい。